知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は一宮脱炭素ビジネスコンテストについて環境政策課の木村さんにお話を伺います。木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず脱炭素とはどのようなことなのか簡単に説明してください。
はい、地球温暖化に伴う気候変動を最小限に食い止めるために温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指すものです。一宮市では脱炭素社会を目指し2023年2月に一宮ゼロカーボンシティ宣言をしています。
わかりました。続いて今回の一宮脱炭素ビジネスコンテストは今回が初めての企画ですよね。どんなコンテストなのでしょうか。またどのような目的で行われるコンテストでしょうか。
はい、初めての企画でもあり一宮市が主催するビジネスコンテストとしても初めてのものです。ビジネスコンテストの目的は2つあります。1つ目は脱炭素に貢献する製品の付加価値向上です。現状ですと例えば製品の製造に使われる電気が二酸化炭素を排出しない太陽光発電だけで製造した価格の高い A という製品と二酸化炭素を排出する石炭火力発電の電気を利用して製造した価格の安い B という製品があった場合、同じ性能であれば価格の安い B を選んでしまうことが多いかと思います。今回のコンテストで表彰されることによって A の価格は高いけど環境に優しいといった付加価値のついた製品であることを広く認知させることにより高くても選ばれる環境を整えていくことを目的としています。そして2つ目の目的は新たなものを取り入れる企業の増加です。脱炭素化するためにはグリーントランスフォーメーションと言われるように大きな変化が伴います。そのためには革新的な技術や考え方を取り入れた取り組みをしていく必要があります。ただこのような先端技術を自社だけで全て開発するのは難しいといった課題もあります。そこでスタートアップ企業や大学などの研究機関と協業することでこの課題を乗り越えていただきたいと考えています。今回のコンテストを一つのきっかけとして一宮市内の企業様が新たなものを取り入れたり新しいことにチャレンジすることで町全体がチャレンジしていく私たちの町一宮だという強いプライドを持ってほしいと考えております。
とても詳しく紹介をしていただきました。思いもいっぱいのコンテストですね。では募集期間はいつからいつまででしょうか。
はい、11月17日から12月の19日の約1ヶ月間です。
次に対象となるのはどのような企業団体でしょうか。
はい、法人であれば基本的には全て対象となりますが公式ウェブページに詳細を掲載しておりますのでそちらをご確認ください。
続いて審査方法とこの先の日程を教えてください。
審査方法は書類審査による一次審査を1月中にプレゼン審査による二次審査を2月25日に予定しています。いずれの審査も審査員が評価いたします。
わかりました。そして評価の対象となるのはどのような内容でしょうか。
脱炭素に貢献する製品やサービスなどを対象としています。ビジネスコンテストですのですでに取り組まれているもの以外にもビジネスプランも対象としています。
そういうことなんですね。評価項目にはどのようなものがありますか。
評価項目は全部で10項目ございます。温室効果ガス排出量の削減、 事業者への波及性、市民の行動変容の3項目は脱炭素に直接働きかけるものですので、他の項目に比べ加点を高くしていきます。その他の特徴的な評価項目としては、産学連携、スタートアップ企業との協業の2項目は、目的のところでもお話ししましたチャレンジする企業を増やしたいという思いがございますので、今回設けております。
わかりました。それから賞と賞金を紹介してください。
はい、審査員の合計評価点数の順に、ゴールド賞200万円、シルバー賞100万円、ブロンズ賞50万円を各1社にご用意しています。審査員の合計評価点数が一定水準よりも低い場合は受賞対象の対象外となり、受賞者なしという場合もございます。
受賞者がないということもあるんですね。では続いて応募方法を教えてください。
応募開始日の11月17日に電子申請のフォームを開設しますので、ウェブ上から申請書と取り組み内容をご記載いただいた資料を添付して応募してください。取り組み内容の資料は任意の様式でも構いません。
一通り説明をしていただきました。今日お聞きした内容を詳しく知りたい場合はどこを見ればいいでしょうか。
はい、一宮市公式ウェブサイトのページ ID1067107 を検索いただくと、審査日程やプレゼン方法や Q&A を掲載しておりますのでご覧ください。またご不明な点がございましたら、お気軽に環境政策課へお問い合わせください。
わかりました。何か気になることがあれば問い合わせていただくのが一番ですね。では木村さん、最後にお聞きの皆さんに PR など一言メッセージをお願いします。
各所でチャレンジングな取り組みだねと言われております。まだまだ脱炭素への取り組みが実感できていない状況ですが、リスナーの皆様のお知り合いにも、一宮市がこんなことやるらしいよと話題にしていただき、このビジネスコンテストが少しでも企業様の脱炭素への関心を持っていただく一助となる、なればと考えております。賞金は大きく最大200万円をご用意しております。ご応募お待ちしております。
まずは皆さんに知っていただきたいですね。今回は環境政策課の木村さんにお話を伺いました。木村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回木村さんにお話しいただいた一宮脱炭素ビジネスコンテストについては、広報一宮11月号28ページに紹介されています。お問い合わせは環境政策課、電話番号0586-45-9953、0586-45-9953です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは父母の離婚後のこの養育に関するルールが改正のお知らせです。父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わり、その責任を果たすことで子どもの利益を確保するという趣旨で民法が改正されました。2026年5月までに施行されます。主な改正内容は、親の責務に関するルールの明確化、親権に関するルールの見直し、養育費の支払い確保に向けた見直しなどです。詳しくは法務省民事局のウェブサイトをご確認ください。お問い合わせは子ども家庭相談課、電話番号 0586-28-9141、 0586-28-9141 です。続いては男女共同参画セミナー、今からできる災害の備え、私はこれから始めますのお知らせです。日時は12月14日日曜日午前10時から正午、会場は微災庁舎6階大ホール、定員は抽選で50人。お申し込みは11月25日火曜日までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは政策課、電話番号 0586-28-8952、 0586-28-8952 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に成人教養講座のお知らせです。日時は12月6日から20日の土曜日午前10時から11時30分全3回。会場は微災庁舎2階会議室 G。 対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の方、ただし高校生を除きます。演題は色を使って快適に、定員は抽選で25人、受講料は750円です。お申し込みは11月17日月曜日までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは生涯学習課、電話番号 0586-85-7074、 0586-85-7074 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。